こんにちは、二藤です。今日はですね、田代さんと、バリアージュ講座、バリアージュマスター講座ですね、について話していきたいと思います。田代さん、よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
ですね、今募集をしていまして、まあ何人か、早速応募してくれてるんですけども、まだまだちょっとバリアージュを、習得して、どんなね、メリットが得られるのかとか、まあ、そこら辺のことがまだ理解できてない方もいらっしゃるのかなと思ったので、この音声を取っていきたいと思うんですけども、じゃあ田代さんにちょっと質問していく形でお答えしていただければなと思います。
は
まあ、まず、まあ、そもそも田代さんって、なんていうのかな、美容師を始めて、
い。はい。
から、いきなりバレエアージュをね、覚えてたわけじゃないと思うんですよ。
そうですね。
はい。それこそスタイリストとかになって、
はい。
まだその時ももしかしたらバレエアージュも覚えてなかったりとか、まあそういう時期もあったりしたと思うんですよね。
はい。はい。
で、そこから、まあもしかしたら独立に向かってバレエアージュも並行して覚えてたりとか、まあそこら辺ちょっとわかんないんですけども、どういった経緯でそのバレエアージュを学ぼうと思ったのかとか、で、そのバレエアージュを学んだことによって何か良かったこととかあったのかみたいなのを聞かせてもらえると嬉しいんですけども、
そうですね。まあ、バレエアージュを学ぶきっかけっていうのは、やっぱお店を出す前に、ちょっと自分のお店の武器が欲しいなと思って、で、そこで、もともとカラーが好きだったので、そのデザインカラーのバレエアージュっていうところに、ちょっと特化して、学び始めたって感じですね。
ああ、なるほど、なるほど。
そうですね。
その当時って結構もう海外とかだと多かっ
そう
た
で
です
ね。
す
結
ね。
構やってましたね。
じゃあこれが日本にも、まあ、少しずつ来てたのかもしれないですけど、まあ、
はい。
より流行ってくるだろうっていうところで、
はい。
まあ、自分の武器にしようということで学び出したということですね。
そうですね。
で、最初はあれですよね。結構、なんだろう。YouTube とか、海外の YouTube とか、まあそういうのでいろいろ学んでって前おっしゃってたと思うんですけど。
そうですね。そうなんです。でもやっぱ海外の人ってやっぱ髪質も違いますし、やっぱカラーのシステムも違うんで、どうしてもやっぱこの日本人の髪ではうまくいかないですよね。
で、講習会とか行ったりと
そう
か。
ですね。行ったり、あと自分で研究したりやってました。
なるほど、なるほど。で、それから、まあ、ある程度、こう、習得してきて、まあ、どんな、やっぱり、まあ、良かったことの方が多いと思うんですけど、
そうですね。
どういったメリットを感じられますか？
そうですね。まず良かったとしては、まあ、バレエアージュって、まあ、時間もかかるんですけども、その分単価がすごいいいんで、で、大体1人当たり、まあ、2万から3万とか、いただけるので、まあ、平日の暇な時とか、で、1人来ていただくと、まあ、5000円、のカットのサロンだと、まあ、4から6人分ぐらいの売り上げが作れるので、まあ、そういう単価がいいのはすごい良かったですね。で、あとは、そう、まあ、デザインカラーなんで、すごいこう、まあ、インスタグラムとかもやってるんですけども、こういうインスタ映えするんで、インスタを見て来てくれる方がすごい増えましたね。
そうですね。普通のスタイルより映えますよね、やっぱね。
そうですね。
まあ、あとはあれですよね。お客さんも多分、もうなんていうのかな。バカじゃないっていうか、単純にやっぱ髪も傷むように技術も見えるだろうし、失敗したくないっていう人は多いでしょうね。
そうですね。
だから結構そのインスタとかでちゃんと調べて、そういったところが得意な店に行くっていう人が、選んでる人は多いでしょうね。
そうですね。やっぱ難しいの、なかなかね、できる人がいないんで。
確かに。単価で言うと、やっぱりその、バレエアージュを覚える前と後だと全然変わりましたか？そう、なんていう
全然、
か。まあ、スタイリストの時と、まあ、独立した後でちょっと違うとは思うんですけど。
そうですね。やっぱ全然変わります。だいぶ上がりましたね。
まあそうですよね。一人当たりのお客さんの単価が全然変わってきて。
そうなんです
それこそ、まだバレエアージュ覚えてない頃って、まあちょっと、 前勤めてた場所での話になっちゃいますけど、
はい。
客単価ってどれぐらいだったんですか？
客単価はやっぱカットのお客様も多かったんで、まあ言っても、まあ6、7千とか、結構割と、はいはいはい、低めだったんですけども。
うんうんうんうん。まあ前の店のね、金額とかもあるとは思うんですけど。
そうですね。うんうんうん、今トータルするともう1万は普通に超えてくる感じなんで、平均すると。
ああ、なるほどなるほど。メンズのお客さんとかもね、はい、まあいらっしゃるん
ですね。
はい。そういう方はカットだけだとは思うんですけど、はい、まあそれでも1万円とか超えてくるっていう、
ね。そうですね。
うん。うんうんうん。なるほど。1日何人ぐらいとかやれるんですか？バレイヤー中。今ってバレエ中のお客さんがすごい多いですよね。
まあ、そうですね。うん、今だと、まあ、2人でやってるんで、
はいはい。
まあ、マックス、まあ、4人ぐらいですかね。
うんうん、やっぱ3、4時間、3時間 ?4 時間とかかかる
場合もあるんですね。はい、
うんうん。それこそ1人でやってた時期もあったと思うんですけど、お店、はいはい、その時は、1人2、2人とかですか ?3 人ぐらいですか？
まあ、そうですね。二人から三人ぐらいまでですね。
まあ、バレイヤー中のカラーやってる間にカットとかもしたりもするんですか？
まあそうですね。その、放置時間があるんで。
はいはい。
その時間中にカットしたりもできるんで。はい。
なるほどですね。まあじゃあだいぶ、なんだろうな、独立するときに、じゃあバレイヤー中の技術を身につけといて、まあよかったなっていうところですよね。
そうですね、
うん。あとは単純に、なんだろうな、はい、そのバレイヤー中を最初の頃、まあ、覚えて、ある程度習得したなって思った時よりも、多分今の方がもっとこう習得できてるというか、はい、マスターしてるような状態だと思うんですね。
はい。
社長さんでずっとこう研究し続けてると思うんで、
はい。
そのバレイヤー中を覚えたての頃と、まあ、今とだと、またちょっと変わってくるのかなと思うんですけど。
そうですね。やっぱ、引き出しの数がすごい増えたんで、
うんうんうん、
まあ、どんなスタイルにも対応できるようになりました、ね。
うんうんうん。
はい。やっぱ技術、バレイヤー上も何十種類もあるんで、やり方が。
はいはいはい。
はい。
じゃあ、どんなお客さんが来ても大丈夫だし、
はい。
逆に言うと、こう、提案したりとか、こんなバレイヤー上にしたらどうとか、提案できたりとか。
はい。
そういったこともできるようになったって感じですか？
そうなんですね。で、やっぱカラーの中でもバレイヤージュっていう技術は正直、まあかなり難しいって言われてて。
はいはい。
で、ちょっと流行ってたのが、まあグラデーションとかハイライトとか、
うん。
あったんですけど、それも難しいは難しいんですけども、
うん、うん。
その、グラデーションとハイライトの混合をしたのがバレイヤージュみたいな感じなんで、
なるほど。
さらに、そう、レベルが高いんで、正直バレイヤージュを習得すれば、まあ他のカラーも、技術力がアップできるっていう、結構メリットもありますね。
ああ、なるほど、なるほど。じゃあ、単純にそのバレイヤー中のお客さんじゃないカラーのお客様、
はい、
に対してもこう自信を持ってこう対応できたりとか、提案できたりとかっていうことにつながるってことですよね。
はい。
じゃあ、割とこう、まあ、アシスタントの人とか、
はい、
まだこう、ジュニアスタイリストみたいな方とかでも、はいはい、まあ、バレイヤージュを覚えることで、その自分のそのカラー自体の総合的な技術力もこうアップするというか、はい、自信を持つっていうところもありますね。
そうですね。
うんうんうん。結構カラーってね、不安な美容師さんっていたりすると思うんですよ。
はい。
直接こう、色に出ちゃうというか、傷んだりもしたり、はい、こう失敗がこう、わかりやすいっていうところもあるじゃないですか。
はい。
うん。だから、まあそういうちょっとカラーに不安が思ってるって方もう逆にバレイヤー中を学んじゃった方がいいかもしれないっていうことですよね。
そうですね。
うんうんうん。まあそれこそ、田代さんのこのバレイヤー中を田代さんに教えてもらえれば、なんだろうな。例えばブリーチをこう早くする方法だったりとか、
はい。はい、
痛めないカラーの方法だったりとか、
はい。
まあそういったことも教えてもらえるっていうことですよね。
そうですね。
うんうんうんうんうん。それはでもね、絶対カラーをね、ちょっと苦手の意識を持ってる人とか、
はい。
これからもっとカラーをもうちょっと自信持ちたいっていう人には、ちょっとバレイヤージュは学んだ方がいいかもしれないですね。
そうですね。
うんうんうんうん。あとあれですよね、一番結構気になるところは、まあ経営者さんとか気になると思うんですけど、
はい。
結構バレイヤージュってこう、商材代というか、カラー材代が結構かかっちゃうんじゃないかなって思ってる人もいると思うんですけど、そのあたりって、はい、 どうなんですかね、田代さんのお店とかだとどのくらいかかって
たの？そうですね、もう意外に材料費はかかってなくて、
うんうんうん、
まあ、売上の 10% ぐらいでは毎回収まってるんで、うんうん、まあ、トータルでカラーだけだともっと低いかなと思うんですけども、
うんうんうん、
でいろいろこうなんだろう、カラー剤の作り方とか、
うん、
そのコストを削減しながらもしっかり染めれるっていう、そういう裏技とかもあるんで、だからコスト面では全然気にならないかなと思います。
うーん、 10% っていいですよね、
はい、そうですね、
例えば3万円のお客さんとかも全然いると思うんですけど、
はい、
3000円ぐらいで済んじゃうってことですもんね。
そうですね、
うんうんうんうん、結構その裏技がね、なんだろう、ただ節約してっていうわけじゃなくて、
それに仕
組みが痛まなかったりとか、
はい、
なんか逆に浸透したりとかっていうこともあるっていうことですよね。
そうです、そうです、
うんうんうんうん、そういう裏技もね、なかなかこう聞けないと商材費ばっかかかっちゃって、
はい、
まあ、メリット感をね、なくなっちゃう可能性もあると思うんで、
はい、
まあ、そこら辺もマスター講座、バレエージマスター講座の方で聞けるっていうことですよね。
そうですね、
うんうん、あと何かありそうですか？今大体が出た感じですかね。
そうですね。で、やっぱこう難しいっていうのもあって、
はいはい。
なかなか挑戦しない人もいますし、
はいはい。
挑戦してもやっぱ感覚的にやったりとか、
うんうん、
まあ、一つのスタイルしか作れないとかっていうのがあるんで、うんうん、で、今後やっぱもっと流行ってくると、
うん、
やっぱ失敗したりとか、まあ、次回のスタイルチェンジとかするときに、やっぱそういう人は困ってしまうんで、
うんうん、
で、やっぱここは基礎から学ぶことによって、どんなスタイルも対応できるんで、
うんうんうん、
まあ、ある意味すごいブルーオーシャンかなと思ってるんで。
う
ん
う
ん、
はいはいはい。
はい。
なるほどなるほど。まあ、お店の売りになるっていうことですよね。
そうですね。ま
あ、その人の武器になるっていう、
はい。
そうなんですよね。結構こう、他の店とね、差別化することが重要で、はい、こう、売りをね、作った方がいいって僕もいつもこう、経営の講座だったりとか、まあそういうところで言ってるんですけど、結構その、一番なんだかんだ手っ取り早くてコスパがいい方法が、そのめんどくさいことを突き詰めちゃうっていうことだと思ってて、
はい、
めんどくさいこと突き詰め、みんなめんどくさいことってやらないじゃないですか。
そうですね。
はい。で、バレエヤー中を学ぶってめちゃくちゃめんどくさいかったりするじゃないですか。大変だったりするじゃないですか。
そうですね。はい。はい、
でも、それを突き詰めちゃった方が、逆に、時間とかお金とか、まあそういったコスパが良かったりすると思ってるんですよ。
はい、はい。
なんかその見せかけだけの、なんだろうな、例えば、脱毛器を導入するとか、
はい。
なんだろうな、なんかそういう、まあ、ストレート、まあ、髪質改善の、商材を入れるとか、はい、技術を学ぶとか、結構そっちの方が手っ取り早いんだけど、お金もかかったり、はい、しかも手っ取り早く取り入れられるから、どこの店も真似できちゃうっていう。
そうですね。
そこで、結局は差別化できなくて、はい、ずっとその、どうやって他の店と差別化しようかっていうところで、迷走しちゃうと思ってるんですね。
はいはい。
だから、まあ、他のお店と違いを作って、繁盛させたいとか、まあ、そう思ってる方にとっては、本当にこのバレイヤージュ、田代さんのバレイヤージュっていうのは、まあ、学んだ方がいいんじゃないかなっていうふうに僕は思ってます。で、やっぱり田代さんも、このバレイヤージュをね、まあ、習得して独立したからこそ、
はい、
まあ、今があると言っても過言じゃないですもん
ね。まあ、そうですね。
なんか今、その田代さんの、ねえ、お店独立も2年ぐらい経ちましたっけ？
そうですね、2年、3年、3年経ちました
ね。3年ぐらいですかね、はい。で、ね、やっぱ新しいお店、新しいお店出てきてるじゃないですか。多少
そうですね。
合図の周りにも。
はい。
でも、全然なんていうのか、脅威にならないっていうか。
そうですね、かなり差別化できてるんで。
そうですよね。
はい。
なんか結構大手のね、お店とかできても、まあやっぱりただ金額が安いとか、まあ、特になんかその売りがなかったりとか、はい、まあ、それこそなんだろう、バレエ屋中とかっていうのは歌ってなかったりとか、
はい、
まあ、そういうお店ばっかができてるだけなんで、
そうですね。
全然なんかこう、安心でいられるというか、精神衛生上的にもいいのかなとは思うんです、ね、うん、
はい。
はい。だからこう、今ちょっとね、苦しんでる、お店の方とか、まあ苦しんでるスタイリストの方ほど、 まあ他の人とか他の店と差別化できる技術っていうものを習得してもらうのが一番いいんじゃないかなと思ってます。で、それで特にそのめんどくさい、と思われ、誰もがあまり手出さないような技術を本当にマスターしてしまえば、一番の手っ取り早い差別化になると思いますので、まあ、ぜひね、田代さんのマスター講座にね、参加してもらいたいなと思います。田代さんからなんか最後に、まあなんか、まあここを押さえておいた方がいいよとか、まあなんかそういったポイントがあればお話ししていただけますか。
そうですね。やっぱ、これから、まあこの美容業界、まあ自分の予測なんですけども、やっぱこれからの技術、これからは技術の時代になってくるかなって思ってて、
うんうん、
今カラーですとまあ安いカラーのお店とかもありますし、うんうん、あとホームカラーも進化して簡単に染めれるとかなってきてるんで、うんうん、やっぱそうなると同じカラーだったら安い方がやっぱみんな絶対いいと思うんで、でそこでやっぱ差別化するっていうのはやっぱ美容師しかできないその技術力っていうことで、まあ、デザインカラーはすごい強くなってくるのかなって思っていまして、でこれから、まあ、日本も少子化で多分日本にも外人がすごい増えてくると思うんですよ。でもともとバレエアジュってやっぱ海外の技術なので、海外の方ってみんなバレエアジュやったりしてて、やっぱそれができないとやっぱ対応できないですし、やっぱそれを見た日本人も目がどんどん超えてきて、求めるスタイルのレベルが上がってくるんで、だからこれからやっぱそういう技術をしっかり基礎から学んだ、まあ、本物の美容師さん、デザイナーが生き残るかなって思うんで、まあ、これを機会に学んでいただけたらいいなと思います。
はい。
はい、
おっしゃる通りですね。まあ、外国人が増えてね、外国人のお客さんをターゲットにするのも、必要だと思いますし、
はい。
まあ、誰でもね、情報発信できるようになっちゃった時代で、誰が、フェイクで誰が本物かみたいなの分かんなくなっちゃってるんで、多分最終的にその本物しか生き残れなくなっちゃうと思うんですよね。
はい、
なんで、まあ、本物のね、技術、バレヤージュの本物の技術を、このマスター講座、バレヤージュマスター講座で学んでいただけたらなと思います。はい。で、一応メリットのまとめますと、はい、まあ、単価がめちゃくちゃ高いっていうことですよね。
はい。
で、もう一つが、まあ、カラーの技術が、まあ、バレヤージュだけじゃなくて、カラー全般の技術が上がる自信を持てるっていうことですよね。
はい。
で、もう一つが、意外と商材費がかからない。カラー材費が少ないっていうところですよね。
はい。
で、四つ目が、まあ、そのお店だけの、その人だけの武器になるっていうことですね。
そうですね。
はい。まあ、こんな四つのメリットがね、このバレエアージュマスター講座で、全部教えてもらえる。まあ、裏技が結構ありますので、それを教えてもらえるっていうところなので、まあ、ぜひ迷ってる方は参加していただけたらなと思います。で、一応今募集はしてる最中でですね、もうすでに6組ほど決まってます。で、限定10組で残り4組となってますので、早めに申し込んでいただけたらなと思います。で、2月20日までが、募集の期限となってますので、早めに、申し込んでいただけたらなと思います。では、今日は以上になります。田代さんありがとうございました。
ありがとうございました。